講座教会の牧師の務めの大切な一つにですね、教会の皆様にお誕生日のカードを書くというものがあります。1歳になった赤ちゃんからご高齢の方に至るまで多分毎月100枚ぐらいずつカードを書いているかなというふうに思います。ご存知のようにそのカードにはですね、お誕生日おめでとうございます、初めからそういうふうに印刷されています。ふと私はそれを書きながらですね、自分のことと重ね合わせながら、お誕生日おめでとうございます、人からそうに言われることは嬉しいことなんですけども、でも年を重ねることが、おめでたいことと思えない、自分というか、そういうものを発見しながらですね、カードを書きながら少し複雑な思いになることがあります。昔でしたら数え年というのがありまして、新しい年が巡ってきますとその瞬間一つ年を重ねるわけですけれども、一つ一つと年を重ね、年齢が上になっていくに従って年を重ねるっていうこと、私たち信仰を持つ者にとって一体どういう意味があるんだろうか、最近そんなことを考えました。ある人が言ってたんですけれども、一般に児童心理学とか青年心理学といった子どもとか若者たちを対象とした研究書はたくさん世に出ているわけです。ところが高齢者の方たちを対象とした高齢者心理学っていう本をですね、私は見たことがありません。もしかしたらそういうの出てるかもしれませんが、新聞などを見ましても、新刊広告にですね、そういう本の紹介っていうのを私見たことがありません。で、そうした原因の一つには、子供あるいは青少年の時期というのは、どんな研究者でも例外なくそこを通過して、そのような意味でどこかわかりやすいわけなんですけども、高齢者心理学となると、経験していないっていうこともあって、なかなか捉えにくい。それが原因してるんじゃないか。ある人が、そんなことを言っていましたけれども、確かにそうかもしれないというふうに思ったんですね。さらに、今の風潮ですけれども、できるかできないか、能率とか生産性っていうのがよく、問題にされます。そういう社会に私たち生きていますので、年を重ねることの意味を、積極的に見出すっていうのがなかなか難しいんじゃないかなと思ったんです。しかし、聖書はですね、私たち信仰者が神様にあって年齢を重ねていくことの意味をはっきりと教えていると思うんですね。で、今日は敬老感謝礼拝でもありますので、聖書からですね、年を取ることの意味っていうことについてご一緒に考えてみたいなと思います。さて、聖書全体を眺めますと、そこにはたくさんの若い人たちが出てくるわけですね。例えばモーセは本当に若くして自分はリーダーだという自覚を持ちました。で、その後継者ヨシアもそうでした。聖書の史式というところを見ていきますと、ギデオンとかサムソンとかエフタとか、そういったリーダーたち、あるいはダビデについても言うまでもありません。若い日にですね、彼らの活躍が始まりました。聖書にそのことが出てきます。新約聖書の方に入りますと、イエス様の12人のお弟子さんたちも多分若い時に、私に従ってきなさいと言って立ち上がった者たちばかりだったんじゃないかなと思うんですね。パウロもそうでした。そして弟子のテモテもそうでしたね。若い時にイエス様と出会って、そして立ち上がって伝道者として生きてきた人たちばかりです。しかし一方でまたですね、聖書には実に多くの重要な場所でこの老人というか年を重ねた人の姿を描いていることも否定できないわけですね。例えば旧約聖書の一番最初の書創世記を見ますと、この世の中にですね、罪とか悪がはびこった、神様はそれをご覧になって後悔したって書いてあるんですね。神様が人間を作ったことを後悔した。どうしようか。その恵みを受け継ぐ人としてですね、選ばれたのがもうすでにかなりの年齢になっていたノアという人でしたね。将来がある、まだずっと生きる可能性のある若い人じゃなしに、ノアを神様お選びになったんですね。アブラハムとサラの場合もそうでした。 祝福を受けたのは結構年齢がいってからです。約束の子イサクをいただいたのも夫婦ともとも老人になってからですね。まあ、先ほど若い日のモーセに触れましたけれども、モーセがですね、いろいろ紆余曲折ありまして、出エジプトという大事業を行うそのリーダーとして召されたのは80歳の時だったと聖書に出てきますね。少年ダビデを見出して、もうこの人がイスラエルの王様だということを見出した、そのイスラエルの王になるべく器として油を注いだのはすでに年老いた預言者サムエルでした。新約の時代に至ってはですね、幼子イエス様の誕生を喜ぶ輪の中に、あのザカリアとエリサベトもいましたね。もうすでに年を取ってました。そしてご存知のように神殿に行きましたら、シメオンとそしてアンナ、イエス様を囲んで祝福したんです。彼らも老人でした。さらにですね、私たちカンバランド長老教会、その名前に長老教会ってこうあるんですけれども、長老派の教会ですけれども、私たちの教会における長老の職務はですね、特に初代教会の中で尊ばれて、その職に就く人を敬うという伝統がある教会ですね。まあ、長老というのをギリシャ語で調べますと、プレスビュテロスとこういうわけですけれども、それは単に年を重ねたっていうだけではなしにですね、信仰の年輪を刻み、信仰の経験を深めている者のことを、プレスビュトレス、ブトロス、この長老と、こういうふうに呼ぶ、そうに呼んだことに間違いないわけです。まあ、今日から長老の推薦用紙を配布して、来週再来週と推薦が行われるわけですけども。で、さらにこの長老という言葉が出てくる聖書の箇所を調べてみますと、本当に面白いことが分かりました。まあ、今日はいくつか、聖書の箇所をですね、このアウトラインに印刷させていただいたんですが、例えば、パウロが若き伝道者テトスに宛てた手紙の中でですね、こんな言葉があったんですね。あなたをクレタに残してきたのは、私が指示しておいたように、残っている仕事を整理し、町ごとに長老を立ててもらうためです。町ごとに長老を立てる。それがあなたの仕事だってパウロは言ったわけです。もう一箇所、使徒言行録14章の23節、こんな言葉がありました。また、弟子たちのため、教会ごとに長老たちを任命し、断食して祈り、彼らをその信ずる主に任せた。こうした聖句、まあ、特に教会が始まった頃の様子を私たちに伝えている聖書の言葉を通して教えられることは、牧師とか、まあ私牧師ですけど、牧師とか伝道者という働き人の主なる大切な務めは、実にまちまちに長老を立てて、そのようにして教会という信仰共同体を形成することにあったっていうことを、まあ、聖書は私たちに伝えてるんですね。ですからどうでしょうか。聖書は一方において、私たち教会は、天国は幼子のようなものの国だ。そうした幼子性というか、そういうの、その大切さをイエス様教えてくださったんですけれども、同時にですね、もう片方において、教会というのは、長老を敬うことによって成り立つ共同体であるということを、まあ、明確に説いているように思うんですね。パウロもコリントに宛てた手紙の中でですね、兄弟たち、物の判断については子供となってはいけません。悪事については幼子となり、物の判断については大人になってください。大人になってください。つまり考え方では大人となりなさい。パウロはそういうふうに進めました。で、さらにですね、私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。そういうふうに語って、一年一年年を重ねるっていうことは、この信仰に成熟していく道を進むことなんだっていうことを、まあ、聖書は私たちに伝えるわけですね。つまり、今ご一緒にいくつかの聖句を見てきましたけれども、聖書の教えの中にですね、私たち信仰者が年を重ねていくことの意味や、また目的が教えられているように思うんです。さて、ここでもう一つ考えてみたいんですが、それは、 この一年一年年を重ねるっていうことは、この信仰に成熟していく道だとしてもですね、なぜそれが一足飛びに、一気に実現することなく、一年一年、一日一日、一ヶ月一ヶ月、一年一年と、そういうプロセスを経ながら起こってくることなのかっていう点ですね。この問いかけに対する結論から言うならば、それは私たちのイエス様ご自身が、この地上において一年一年年を加えて歩んでいかれたから。で、それがイエス様の歩み方だったからっていうのが、聖書の教えですね。今日先ほど言いましたこの説教のアウトラインにですね、聖書の言葉をいくつか印刷していただいたんですけども、ちょうどこの真ん中あたりですかね、ルカによる福音書の2章の40節、それから52節、2箇所、ここに、印刷しました。書きました。イエス様が、年を重ねていかれた様子、その成長ぶりを示す、数少ない聖書の言葉ですけれども、こういうふうに出てきます。幼子は、たくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。解剖権に誕生した時は赤ちゃんだったんですよね。そして、一日一日、一年一年、そういうふうにイエス様は成長していかれたんだっていうことを、ルカは伝えてますね。で、もう一つ、ヘブライ人への手紙の5章の8節にですね、この地上で、年月、年月を歩まれたことの意義を示す、御言葉が出てきます。こういう言葉です。キリストは、御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれましたとあります。いかがでしょう？こうした聖書の言葉を読むときにですね、そこにはイエス様が一瞬に、あるいは一足飛びにではなくて、一日、一日、一月、一月、一年、一年という、そのプロセスを経ながら、その歩みを深めていかれた様子がですね、出てくるように思うんですね。くどいようですけれども、イエス様は、そうした年月を重ね、年齢を増しつつ、先ほど読みましたヘブライ人への手紙の言葉を使うならば、多くの苦しみによって従順を学ばれた。それも十字架に至るまで、イエス様は従順を学び通されたというんです。ですからある人が語っていたんですけれども、イエス様のご生涯というのは、イエス様の人生というのはクリスマスから一気に十字架に飛躍するのではなくて、その間があったということですね。その一日一日、一月一月、一年一年、年月を刻みつつ深まっていくご生涯があった。そしてイエス様にあってもそうだったとするならば、私たちの人生もですね、このプロセスを経て、信仰の大人になっていく、成熟していくっていうことが当てはまるんじゃないかなと思うんですね。パウロは、そうしたイエス様に習う私たちの年の取り方について、いや、年を重ねていく意味についてですね、ある方はそのことを、一年一年と年月をかけながら一生通してする仕事なんだって、こんなこと言ってましたけども、年を、取るっていうことは一生通してする。一年一年、年月をかけながら一生通してする仕事についてですね。パウロはこんなふうに言うわけですね。で、それが実は今日お読みしました、テモテ第二の手紙の3章の18節に出てくる、教えです。もう一度、この第二コリントの3章の18節を読んでみたいと思うんですが、私たちは皆、顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。で、ここでパウロは、一年一年、年月をかけながら一生を通し、神様から与えられている仕事、私たちに与えられている務めというのは何か。で、それは、主と同じ姿に作り変えられていくことだっていうふうに語ってるんですね。そうです。年月かけて、 私たちがキリストに似た私へと変えられていく。で、それが聖書によるならば、私たちが年取っていく、年を重ねていくことの意味であり、私たち一人一人に神様から与えられている一生を通して取り組むべき大切な仕事なんだって言うんですね。私たちはなんかこう、この地上で獲得したものを持って、あるいは身につけたものを持って、身につけたっていうかなんかこう、やってきたものを持って、神様の前に持っていくわけではなしに、私たちは私として神様の前に立つ。で、それは主と同じ姿に作り変えられていく私として立つ。そういう仕事をしたものとして立っていく。ある本を読んでいましたら、信仰の成熟との関連でですね、こんなエピソードが紹介されていました。昔ブラザーさんシスタームーンっていう映画を私見ましたけども、アシジのフランチェスコの話ですね。フランシスコ会の創設者ですけれども、彼はですね、信仰の生活を送りながら、自分の体に5箇所、聖なる跡っていうか、まあ、聖痕って言いますね。そういう傷跡が、まあ、体に現れたっていうふうに言われている、まあ、有名な人ですけれども、その5箇所っていうのはちょうどイエス様が十字架にかかった、その傷のついた両手、そして両足、そして脇腹の5箇所だそうですね。実はその聖痕がですね、フランチェスコの体に出たのが、彼が改心した、いわゆる信仰の初期ではなしに、彼の晩年だったっていうんですね。つまり、そこに若い日の改心から始まって、生涯の終わりまで、主の傷跡が自分の体に出るほどですね、もう年月かけて、自分の歩みをキリストの歩みに重ねながら、キリストの経験を深めていく生活があったので、それが出たんだというふうに言われています。これはフランチェスコに限らずですね、私たちすべてのものに、私たちはそういう成功点は出ないかもしれませんけれども、私たちすべてのものに当てはまる真理なのではないかなと思ったんです。信仰は一度に完成してしまうのではなしに、一日一日、一年一年、イエス様と共にその歩みを合わせながら、その歩みを通しながらイエス様に学び、イエス様に支えられ、そして前にこの敬老感謝礼拝で取り上げました有名なイザヤ書46章の4節にですね、私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い背負い救い出す。その御言葉にあるように、場合によってはもうイエス様におんぶしていただきながら、そのキリストに似たものへと成長させていただく。それが私たちが生涯かけて、年を重ねていくことの目標だっていうんですね。使徒パウロは、そのプロセスを次のように教えました。これが今日のこの一番最後のところに書きました。私たちは、今は鏡に、まあ、当時の鏡っていうのはこの銅板みたいのをこう、一生懸命こう磨いてですね、映しましたので、今みたいにはっきり見えるわけじゃなしに、ぼんやりしか見えないわけですが、鏡におぼろげに映ったものを見ている。だが、その時には、顔と顔を合わせて見ることになる。私は、今は一部しか知らなくとも、その時には、はっきり知られているように、はっきり知ることになる、とあります。パウロはここで、今とその時、二つの時を表す言葉を使っているわけですね。パウロによりますと、まさに私たちはこの今とその時の間、その間のですね、一瞬一瞬、一日一日、一月一月、一年一年、生きている。そして今、私たちは神様に愛され、神様に知られていて、そこには喜び、そして成功、勝利もあるかもしれませんけれども、それと同じぐらい失敗とか、恐れとか悩みとか不安もありますね。まあそうした時など、まあいつもお話しするんですけども、ちょうど絨毯の底から眺めているようで、一つ一つの出来事の意味もわからない。もうちんぷんかんぷん、なんでこんなことが私に続けざま起こるんだろうか。この出来事が どうやって私に益になるんだろうか、神様は益になるっておっしゃってるんだけども、そういうことを分からずに、まあ、不安とか心配をすることがあるわけですけども、しかし、この第一コリント13章12節の言葉を見ますと、パウロが言う、その時が来ると、鏡におぼろげに映ったようなもの、一部しか分からないようなものも、その時はっきりと知るようになる。神様の用意されたご計画、神様が書いてくださったシナリオの素晴らしさ、豊かさに震えるような感激、感動を持って感謝する時が必ず来るっていうんですね。まさにそのようなプロセスを経て、私たちは神様の愛の中で、キリストにいた私たちへと作り変えられていく。で、このことこそ私たち信仰を持つ者たちに与えられている年を取ることの意味、年を重ねることの目標ですね。で、そのような意味でクリスチャンというのはもう召される時まで生涯現役であります。仕事を退職した後もですね、私たちはキリストにいた私になるように、もういろんなことが起こるかもしれないけれども、そのことを通して本当に私がキリストと歩みを重ねながらですね、キリストにいた松本正弘になるように、それは私に与えられている仕事ですね。私の生きる意味、私が年を取っていくことの目標であります。今日もぜひ、今日も明日もキリストに従い、キリストに習って歩んでいきたい。で、そのようにしてキリストにいた私へと日々従いながら、本当にその技が私の中になるように祈り求めていきたいと願います。お祈りをいたします。